最初の一節を見ますと、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。このニュースはエルサレムにも届きました。異邦人たちも神の御言葉を受け入れた。同じ信仰を受け入れて持ったんだと。そのニュースが届いた時ですね、2節にこうあります。そこでペテロがエルサレムに登った時、活用を受けた者たちは彼を非難してと出てきます。この良いニュースが流れてですね、ついにエルサレムまで届いた時に、エルサレムにいた、まあ、割礼を受けた者たちってありますから、伝統的なユダヤ教徒たちが、どうしたかというと、ペテロを非難してとあります。ペテロは帰ってくるのを待っていてですね。いやーよかったですね、ペテロさん。異邦人も、信じたんですね。って言うのが普通でしょ。ところが、二節には、そこでペテロがエルサレムに登ったとき、彼を非難してとあるわけです。ペテロを非難したという。その内容は、あなたは異邦人と一緒に食事をしたでしょう。なんで、戒めを破るんですか、ね、私たちユダヤ教徒の戒めを、そんな簡単に破って、何をしてるんですかって非難したって言うんです。これは大きな問題ではないでしょうか。こんなに素晴らしいことが起こったのに、それを一緒にお祝いしないで、ペテロさん、あなたは戒めを破ったでしょうっていうわけですよ。物事の、なんつうか、一番大切にしていることが、何かっていうことがここに現れているわけです。彼らの心がどこに向いてるかっていうの。ペテロが掟を破った。ユダヤ教の掟を破った。戒めを破った。教え通りに生活していないっていうことが一番の関心事。一番大切なことであって、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたっていうニュースはどうでもよかったってことになります。まあ、このことはですね、このことは私たちの心の中にもある根深い問題です。それは何よりもちゃんと私は規則を守って、あるいは教えを守って生活しています。ということ。それが一番大切なこと、と考えている。で、異邦人と一緒に食事をしないっていうことを。どうして、それは大切なことなのか。っていうようなことは、もう、彼らもわからない。ずっと先祖代々こうしなさいって言われて、それは旧約聖書そのものではないけれども、汚れた食べ物を食べるな。まあそれは、まあ異邦人が食べるような食べ物を食べるなっていうことが含まれているわけです。神様の意図は、まあ異邦人と一緒に生活をして、彼らのつまりイスラエル民族の信じているところ、宗教がって言いますか、信じている誠の神様から離れてしまって、異教の神々を拝むようになってしまう。そういうことを防ぐために神様は食べ物の規則も作りました。そうするとですね、ああ、これは守らなきゃいけない。で、どうなったかというと、異邦人と一緒に食事はしちゃいけないとこうなってくるわけですね。なってきたという、まあ、そういう、うん。まあ、 一緒に食事をすると神様が食べてはならないっていうような食べ物を食べることになってしまうから。まあそれはそれでいいです。神様の願っていたところです。異邦人とあんまり付き合いをしなければ彼らの信仰が守られるっていう目的は達せられるわけですから。まあ、ところが、その規則を守るっていうことが一番大事なことになる。キリスト教会だってそうでしょう。今週も礼拝が守られました。ありがとうございます。あ、守れましたって。ごめんなさい。自分が死後で、ね、今週も教会にこれ、礼拝を守れました。はい。まあ、確かに神様は安息日を守れとおっしゃってますから。自分は規則を守れたっていうことが嬉しい。幸いなことで守れなかった。これはもうダメなこと。神様が何を願って、そういうお言葉を言ったかっていう、もう肝心なところはどっかに行ってしまってる。神様の前に出て、神様にお会いできた。そういう恵みに預かれましたっていうのはどっかに行って、今日も礼拝を守れました、自分はちゃんと今年は一年間一回も休まず、全部出席しましたっていうような、そういうことが、うん、自分の一番の関心事であり、それが自分の幸せ。この前テレビのある番組見ていましたら、非常に興味深いことがありました。日本人はなぜ食事の時器を手に持って食べるのかってこと。まあ、お箸を持って食べるのは当たり前ですけどね。お箸。そして器、例えばお茶碗とかお椀、手に持って食べるのはなぜですかっていう解明をしていました。それ謎解きをね。外国では、食器を手に持って食べるのは、マナー違反って言いますか、行儀が悪い、マナー知らずだってことになるわけですけども、日本人は反対に食器を持って食べる。そして、そうですね、子供が食器を持たずに、テーブルに置いたまま食べていると、ほら、行儀が悪い。ちゃんと持ちなさいってね。ちゃんとお茶碗持ちなさい。ちゃんとお皿持ちなさいって。こんな風に親が子供にしつける。まあこういうのがですね、今日のところのこのユダヤ人がずっとですね、なぜその規則を守らないんですか、あなたはダメでしょっていう。それと共通のものがあります。まあ、外国ではって言いますね。まあ西洋では、ナイフとフォークでですね、平たな洋食皿を下に置いてて、そして料理を食べる。まあ、お皿手に持ったりしますよね。ナイフとフォークで手に持って食べる。まあ西洋はそう。いや、東洋はって言うと、東洋でもですね、同じお箸を使う、ね、東洋でも、文化でも、例えば中国の人でも、韓国の人でも、器は手に取らない。持ち上げて食べるのは、それは、まあ、いわゆる、マナーを知ってないって、行儀が悪いってことになるわけです。なのに、日本だけは、同じお箸を、まあね、韓国の人と同じようなお箸を持って食べるのに、器を手に持つのはなぜかっていう番組でした。それはずっと遡ること。もうずっと遡ること、縦穴式住居、日本人が住んでいた頃まで遡る。日本人は建物が狭くてですね、台所と、居間が一緒だった。いわゆるダイニングキッチン。テーブルがあってそこで食事をするというような部屋はなかったので、ね、そこでみんなが寝たり仕事もしたり そして食事も作ったりっていう狭い部屋の中で生活していましたから、食事を作った、そして食べる時もその部屋で、下の方に食器を置いてる、それを持ち上げて食べるしか方法がなかった、はい、まあそういう必要に迫られてそうしていた。お隣の韓国なんかちゃんとテーブルがある、はい、中国でもそう、日本でも少し時代が江戸時代とかなると、いやもうちょっと昔からだったでしょうか。そのお膳といってね、畳の上に足の短いお膳を置いて食事をしますが、足が短いですね。下の方はありますよね。ただ手に持って食べるしかなかった。はい、はい、韓国に行くとどうですか。足の長いね、テーブルのようなお膳でしょ。まあ。そういうもの。日本ではそういう食事のテーブルっていうものがない生活をしていたために、食器は手で持たなきゃうまく食べられない、はい、ポロポロ落ちてしまう、うん、下の方がある食べ物をね、ということで手に持つようになった、はい、それが日本でも今はどうですか。西洋式にちゃんとテーブルがあって、食卓があって、食事をするわけでしょ。ね。でも、昔ながらと同じように、昔の人がやっていたように、ね、食器を手に持って、高く、はい、ね、口の近くまで持ってきて、こうやって食べる。まあ、そうしない人も、そうしないお家もあるかもしれませんが。ね、でも、お茶碗も持ってなかった。ちゃんと、持って食べなさい。行儀が悪いって、ね、言われる。うん。まあ、言わない家庭も少しはあるかもしれない。うん。でも、そういう文化がずっと残っている。で、理由はわからない。うん。外国では茶碗を持つのは行儀が悪いのに、日本では、ちゃんと、ね、器を持ちなさい。持たないと行儀悪いって叱られる。結局、人間って何なのかっていうと、なんでそんな風にするようになったかっていう、大元のことを全然知ら、もう、当時の人は知ってたんですよ。それは、もう仕方ないから我々は行儀悪いのは分かってるけども、背に腹は変えられないって言って、日本人は手に持って、お茶碗手に持ってご飯食べたわけです。ところが、そうする必要がなくなった今でも、ずっと昔のことを引き継いでやっていて、その通りやってない人は、ちょっとおかしい人、ちょっと行儀が悪い人、変な人って言われることになる。で、今日のところもそうです。ペテロさん、あなたは、なんで異邦人と食事なんかするんですかってなる。これが大きな問題です。私たちは、物事の本当のそういうことをするようになったのはどういう意味があってそうしたのかっていうこと、もうすっかりもう過去のことでわからないね、わからないけれどもこれを守ることが大切ってなってしまう。はい、イスラエル民族がそうですね、カナンの地を征服して、原住民がまだそこに残っている。そのようなところに入っていく。さあ、異邦人と彼らが同化してしまわない、一緒になってしまわないように神様は、こう、はっきりこう、分けた。でも、今や、イエス・キリストの福音を全世界に述べ伝えようっていう時代になった。ね。新約の時代が来た。にも、時代は変わった。でもやっぱり、異邦人と食事をなぜするんですかっていう、昔からずっとやってきたことは、これはもう変えられない。変えると大変なことになる。これが私たちの持っている弱さっていう。本質はわからないんだけども。もうなんでこうやってるのかももうわかんないんだけども、ずっと昔からこうしていたから、これをこうすべきなんだっていう。 さあ、まあそのようにしてペテロは非難されました。はい。でも、彼らは、ペテロが掟を破ったっていうことを非難している以上に、もっと根深いものを心の奥底に持っています。その問題があらわになったのが一番最後の18節です。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。まあ、ここでやっと神様を褒めたたえた。ということは、最初はニュースが届いた、便りが届いた。異邦人も神様を信じたんですが、ね、私たちと同じ主なる神様を信じましたよ。信じて受け入れました。でも、どういうことですか？最後で驚いてるってことは、信じたって言うけども、それは信じただけだろう。神様は私たちイスラエル民族と異邦人と同じ祝福を与えるはずがないって考えていたって。ところが、ペテロの説明を聞いて、あら、聖霊が本当に彼らにも下ったんだ。いや、彼らは、信じたっていうのは、ただそれで終わりじゃなくて、本当にその、何ですか、ここありますように、命に至る、悔い改めや、に至ったんだ。神様は彼らに命を与えた、霊的な命を、永遠の命を、彼らにも与えたんだ。へえ、そうなんだ。すごいことが起こったんだ。と驚いているってことですね。驚いたってことです。先民意識。自分たちと彼ら異邦人とはまさか神様を同じに扱うとは思ってみなかったっていうことです。ね、自分と、あるいは自分たちと彼らとあの人たちとは違うんだって、どこまでもそう思ってるっていう。この根強い先民意識、そして根強いこの自分たちはっていう特権意識があったっていう。そして異邦人を少し下に見ていたっていう。見下げていたっていう、はい。私たちはクリスチャン。あの人たちは未信者とかいうふうにね。こうなんか、ちょっと下に、うん。神様を同じに扱うはずはない。彼らは下だって。なんかそんな特権意識。それはいかに根深いものか、根強いものかってことですね。ペテロもそうだったわけでしょ。最初はね、まさか、異邦人も神様は同じように扱われるのかってて、ペテロもまた驚いた人でした。ね。聖典の霹靂、自分の考えがガラガラっと崩されてしまった。さあ、ですから、ペテロは一生懸命、まあ、弁明するっていうか、証ししてるんですよね。うん。4節からありますけど、ことの次第を順序正しく説明していったとありますように、ヨッパの町で祈ってるとって、その、夢の中で神様が、これ食べなさい。それ神様、あなたが食べてはならない、汚れているものだっておっしゃったものですよ。いや、ね。私が清めたものは清いんだって神様はおっしゃった。三度もその幻を見せられた。私はやっと分かった。はい。もう神様がイスラエル民族と異邦人。イスラエル民族が清くて、異邦人は汚れている。それは、あの時代の頃は、そうやって私たちを教育したけど、今や、この、福音は世界中の人のもんなんだ。異邦人も清められるんだ。ということに気づくわけですよね。そのことをずっとこう話していく。そして、そう、とうとうですね。ペテロを非難していた人たちも、ああ、それは本当だったんだね、それは。聖霊様まで彼らに、私たちに下ってくださったけど、彼らにも聖霊様が下ってくださったんですね。これはもう、文句の言いようがないで、 確かな出来事ですね、と言って信じるわけですね。はい。つまり何が彼らを、この堅くなな彼らの、まあ、特権意識、ね、先民思想の先民意識、そういうものを崩したかっていうのは、ペテロの証だったということです。ペテロの証。証って、私たちの伝道も、聖書の言葉、そして私たちの証っていう。でも、証の力なんですけども、それは言葉はどうでもいいっていうことじゃないよね。言葉はいらないっていうことじゃない。証っていうのは、まあ、ペテロも順序立てて語っているように、まず、証の力っていうのは言葉の力でもあるわけです。言葉にも力がある。言葉の力。聖書の御言葉には力がある。で、聖書は言っている通りであります。まあ、私が、教会に行くようになった。まあ、それは、クリスチャンの会社の先輩が誘ってくれたから、行ったわけですけども、それまでにいろんな伏線があった。いろんな出来事があった。子供の頃から、小学生の頃から。まあ、それは前にもお話ししましたが、一つお話ししていなかったのは、小学生の、まあ、もう上級、まあ、上の方ね、学年の頃から中学生の頃まで、朝早いですね、ラジオ番組。朝早く、ね、まあ、ラジオずっとつけてた。その中で、非常に記憶に残っていた。まあ、今でもこの番組はあるわけですが、それは、ね、心の灯火っていう、5分、朝の毎朝、5分間の短い番組があった。それは私は教会も行ったことはない。キリスト教も知らない。まあそういうものでしたけど。俺も家は、それは仏教で、真言宗の熱心なおじいちゃんがおりましたから。まあそういう家庭でしたけども、ラジオで毎朝、ね、この言葉が流れてきます。心に愛がなければ、どんなに美しい言葉も、相手の胸に届かない。パウロの言葉。パウロね。聖パウロの言葉。よりっていう。それが、番組の最初に、毎回その言葉を言って始まるんですよ。心に愛がなければ、どんな美しいことも相手の胸に届かないっていうのは。それは、後で、今考えてみれば分かります。後で、聖書を読むなんて分かったことです。それは、パウロが、コリントの、13章で言ってる、愛の章って言われる。そこで言ってる、愛がなければ、やかましいドラ、まあ、シンバルとかと一緒だって、ね、あなたの命を引き渡しても、愛がなければダメだっていう、あの章の、まあ内容を、こうまとめて、なんとなくわかりやすい言葉にした。まあ聖書の言葉そのものじゃないですけどね。でも、まさにあそこの、パウロは言ってることですよ。心に愛がなければ。どんな美しい言葉語っても届かない。響かないんだって。で、この短い言葉は、まあ毎朝聞いてました。ああ、まあ、でも、ああ、そうだなって、子供心にね。はい。子供心に納得しました。うん。どんなに綺麗な言葉もね、そう、愛がなければ、ああ、そうなんだよね。って、で、この言葉はずっと、まあ、私の、そう、心の奥底に、まあ、ずっと沈殿してというか、溜まっていたんでしょう。まあ、そういうこともあって、まあ、教会に誘われて、行った時にね、誘われた時に、言葉ずれについていったんだろうと思います。言葉の持っている力。その短い言葉もですね、大きな力を持っているんです。ね、そして、もう一つのことはね、証ですから、体験の力っていうことです。 それは言葉に力があるだけじゃなくて、その自分自身がそれを体験しているということの力です。ペテロが語っているのは、ここでペテロ自身が体験したことです。それは、人から聞いてですね、あの人がこんなことを言ってましたよ、というような言葉ではないということです。自分自身が本当にそのことを実体験して、で、本当にこうだったんだよ、こうなんだよって語る言葉だから、その言葉にはもっと力が、さらに力がそこにあるってことです。語る人のその情熱、パッションって言いますか。それはどこから来るかっていうと、自分自身が体験しているからです。自分が経験もしていないのに、なんかかっこいいことをね、人から聞いて、うんって、教えてやろうって言うんじゃないんです。自分の体験がそこにしっかりあるってこと。ペテロは、自分がこんな体験をしたんだって、ね、まあ、そのことを心を込めて語ったわけです。まあ、ちょっと戻りますが、その心の灯火のね、心に愛がなければ、まあ、どんな言葉も届かないっていうのは、で、これから全世界に向けて、イエス・キリストの福音が伝えられていくわけでしょ。これからね、どんどん、ペンテコステの日に、使徒の働きの2章で、聖霊が下った。それは、エルサレムにいる、ユダヤ人で、イエス様を信じた人たちに聖霊を下って、いろんな外国の言葉で語り出した。もうそれは世界宣教の一つのですね、神様の印ですね。これからは世界中の人々を相手にして、福音を伝えていけっていうね。そういう時代に入りました。にもかかわらず、先民意識を持っていて、私たちは偉いんだ。だから神様に選んでいただいたんだ。選んでいただいたんだから、だから偉いんだって。まあ、どっちが先でもいいんですけど。まあ、そんなことを思っている。で、異邦人は、ちょっと下って、見下している。異邦人を見下しながら、世界選挙なんかできるはずないですね。はい。心に愛がなければ、どんな言葉も相手に届かないんですから。この、ペテロを、なんで異邦人と一緒に、あんな一緒に、同じ部屋で食事なんかしてって、避難して、異邦人を見下げながら、これ、イエス様は素晴らしいでしょう、信じましょうよって、どうやって異邦人に伝えていくんですか。それは心に届かない。愛がないから。もっとはっきり言えば、見下げているから。ね、相手の。届くはずがない。はい。ペテロは変えられました。異邦人に対して、目が開かれて、ああ、私たちと同じ、神様が同じように愛してくださっている、人間なんだっていうことが分かった。さあ、最後のことはですね、このペテロは自分が体験したことを語っただけでなく、ペテロもまた、ペテロを非難している人たちと同じ弱さを持ったものであったということです。なぜ異邦人と一緒に食事なんかしたんですかと責められているペテロも、ね、神様、そんな汚れた食べ物は食べることはできません。それはペテロがこの幻で教育を受けなければ異邦人の家に行かなかったということで、行かなかったので三度も幻を見せられて、考えを変えられて、やっと異邦人の家に行くようになれたっていうのは、やっぱりペテロも異邦人なんかと一緒に折れるかっていう考えを持っていたわけです。一緒だったんですよ。ペテロは今攻撃してる人たちと同じ、自分もかつては同じものだった。その同じ弱さを持っていたものだからこそ、彼らにその証をして語って説得力があると。共感があり。説得力があったということです。 同じ。あなたそういうことを言うけど、あなたと私は全然違う人じゃないですか。って言うんだったらやっぱり溝ができてしまいますよね。でもペテロもやっぱり同じ弱さ。異邦人をこの見下げる、見下す、差別する弱さを持っていた人でした。コリント第2、1章6節。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが苦しみに遭う、それはあなた方の慰めと救いになるからだ。同じ苦しみに遭っている人に対して、慰めとなり、そして助けとなれるんだということです。ですから、同じ弱さを経験して初めて、その弱さを持っている人に、まあ、近づくことができるっていうか、心がね、心の距離が、ぐっと近くなって、語る言葉も相手に通じるように、伝わるようになる、届くようになるっていうことです。その経験もなしに、あんた偉そうなこと言うけども、あんたは幸せじゃないですか。私の苦しみなんか分かるわけないでしょう。やっぱり届かないですよ、言葉がね。私たちが苦しみに遭うなら、それは同じような苦しみの人に対して、あなたは唯一近づくことができる人です。それは、この、第二コリント一章六節の言葉。そしてイエス様もそうだったんですよ。そうなさったんですよ。神の子だって言ってたら、あなたは神の子でしょう。私たちは弱い人間ですって。やっぱりメッセージは届きませんよね。ですから、ヘブルの四章十五節にある通りです。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはいろんな弱さを持っていますが、人を低く見下げてしまう、見にくい弱い心を持っておりますが、あなたがすべての人、私を愛してくださったように、他の人も、すべての人、愛しておられること、教えてくださってありがとうございます。どうか、あなたのお心を持って人々を見ることができますように、そして、同じ境遇の人、苦しみに遭っている人に、慰めのメッセージを届けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。